ちは、今日も初めてのバイブルということで、マタイの福音書の18章の今日は1節から20節で覚えてみたいと思います。まあ、できるだけ初めての方が聖書を読まれる時に、参考になればと思います。それで、私はあんまり学者じゃありませんので、難しいことは あまり話さないと思いますが、特に私の知り合いの方とか幼なじみとかも、ぜひ見ていただけるとありがたいなと思います。それで、今日のところではつまずきということで、覚えてみたいと思います。このマタイの18章、福音書の18章ですけど、この聖書で下に36と小さく書いてあります。そこの小さく1と書いてあるところから20というところまでです。で、少し読んでみます。その時弟子たちがイエスのところに来ていった。天の御国では一体誰が一番偉いのですか。この、自分たちの中でというような意味があるのでしょうか。この、天の御国に、自分たちが入った時、その中で一番偉いのは誰ですかっていうような質問のようですけれども、その2節でイエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせてこう言われた。まことにあなた方に言います、向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国に入りません。この天の御国ではと言われたんですけど、ここでまずその天の御国にさえ入れないことがあるということですね。天の御国、この神様の国に入るための条件は、ここで向きを変えて子供たちのようにならなければということで、一人の子供を呼び寄せて、その子供を置いて言われたということです。で、子供のようにこのということですけれども、この私、このイエスという方のもとに、ところに来るものという意味があるんですね。私に、このイエスという方に頼るもの、そういう子供のようにイエスという方、向きを変えてこのイエスという方の方に来るということですね。で、この一つの大きなつまずき、この後で、どこでしたかね、6節とかで、この私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて海の深みに沈められる方が良いのですということで、大変このなことですけれども、私のもとに来る、イエスという方のもとに行こうとする者の邪魔をするということで、考えてみたいと思うのですけれども、この聖書を最初に読み始めた時に、私が読み始めた時に、この聖書の中に何か特別なこの教えが書いてあるのだろうと思って、それを一生懸命勉強してたわけですね。で、このマタイの福音書でも、この前のところに、あなたの敵が右の方を撃たれたら左の方を向けなさいとか、そういうようなことが書いてあって、こういうことなのかなと、 それを実践すればいいのかなとか、まあ、そのようなことを考えてたんですけど、うん、まあ、キリスト教と言われるのでキリストの教えをこの聖書、何かその特別ないい教えをしている、それを勉強するのかなと思ってたんですけれども、よくよくこの聖書を見ていきますときに、キリストの教えというよりはこのキリストご自身、キリストとこのイエスという方が一体誰なのか、どういう人なのか、聖書が指し示しているこのイエスという方はどういう方なのかということが、この聖書の言わんとしていること、指し示しているところだということがだんだん分かってくると思います。で、前のマタイの福音書の16章というところでもこのイエスという方が弟子たちに質問されました。あなた方は私を誰だと言いますか。これが一つのポイントだと思います。ですから一つのつまずきはキリストご自身に向かわせるのではなくて、キリストの教え、そっちの方に引き離してしまう。キリスト教というよりはキリストご自身、そのことについてこの聖書は私たち、そっちに目を向けるように。で、この18章の3節でも向きを変えと書いてありますけど、このイエスという方に目を向けて、この方が一体どういう方なのか、そこに目を留めるように。そしてこのイエスという方は私たち一人一人にとって最も大事な方でありますので、この方のことをよく見なさい、そしてこの聖書が示しているイエスという方を知るように、そしてなおこのイエスという方が私たち一人一人にとって最も大切な方であるので、この方を信じるようにということをこの教えているわけですが、そのイエスという方にこの子供のように近づいていく、そういう人たちの邪魔をするものに対して大変怒るというわけですね。この6節のところで、そんなものは大きな石臼を首にかけられて海の深みに沈められる方がまあマシだということですね。ですから私自身も注意しなければいけないなと思うわけです。イエスという方に向かわさ、こちらのイエス様の方に行きなさいというんではなくて、違う方向に私たちが指し示していたとしたら、それこそこういうようなことだなということですね。ですから、まあそういうことだったら話さない方がいい、黙ってた方がいいとですね、いうことになってしまいます。石臼を首にかけられて海の深みに沈められる方がマシだとですね、いうふうに言われてしまうところであります。しかしこのイエスという方はそれほど大切な方なので、このイエスという方にどうぞ行ってくださいと私たちは勧めるわけです。そしていろいろなそのつまずきがここであります。7節のところで、つまずきを与えるこの世は災いです、つまずきが起こるのは避けられませんが、つまずきをもたらすものは災いです。怒りますってことですね。怒っています。まあそういうことをすることに対して大変怒るっていうわけですね。このイエスという方のところに行くように、この子供たちがわーっとですね行くように、それを邪魔してはいけませんということで、この後のマルコの福音書というところ に同じような箇所なんですけれども、10章の14というところでこう書いてあります。まあ、子供たちが来た時に弟子たちがそれを叱った。で14節で、イエスはそれを見て憤って弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。イエスという方のところに子供たちがわーっとですね喜んで行ったんですが、子供たちが来るようなところじゃないみたいな感じでですね、この弟子たちが怒ったんですね。それに対してこのイエス様は大変憤りました。なんていうことをするんだとですね、子供たちが私のところに来ようとしている、邪魔をしてはいけません。まあ、今も同じようで、このイエスという方が私たち一人一人をご自分のもとに来るように迎えてくださっております。しかしその邪魔、つまずき、いろいろなものをその辺に置いてですね、子供たちが行けないようにする、そういうことをしてはいけませんとですね、大変怒ったというわけですね。このイエスという方は全ての人、私たちにとってどうしても必要な方です。そして、もう一箇所ですけれども、ヨハネの福音書、このあとマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネとこう福音書が4つありますけれども、今のはその2番目のマルコでしたけど、今度4番目のヨハネという福音書がこのあとありまして、その6章ですけれども、その37というところ一箇所読んでみます。下に189と小さく書いてありますけれども、その37で、父が私に与えてくださるものは皆私のもとに来ます、そして私のもとに来るものを私は決して外に追い出したりはしません。拒まないっていうことですね。この私のもとに来るものを私は喜んで迎えますということです。決して拒んで、外に追い出すようなことはしません。どうぞ私のところに来てください。この子供たちが喜んで来るようにですね、このイエス様のところに来るもの、私のところに来るものを決して拒んだり外に追い出したりそういうことはしません。ですからどうぞ来てくださいということですね。本当にこのイエスという方は全ての人、誰でもこの方を求める人にを求める人を受け入れてくださいます。で、このまたマタイの18章に戻りますと、まあ、いろんなつまずきがありまして、この18章の8と9では、8のところでは、あなたの手か足があなたをつまずかせるならそれを切って捨ててしまいなさい、捨てなさい、片手片足で命に入る方が両手両足を両手両足揃ったままで永遠の火に投げ込まれるより良いのです。まあ、8と9で両方とも何々するよりは良いのです。こんな、一部分失うとしても、それよりも全部失うよりは一部分失う方があなたにとっていいことですということです。まあ、この、イエスという方を求めるときにいろいろな障害になるものが出てくるかもしれません。でもそれらを捨てて、でもこのイエスという方を求めた方が絶対にいいということですね。そしてこのイエスという方をどうしても信じなければならないということです。 この両手両足、この片手片足で命に入る方が両手両足そろ、まあ、このあなたの手か足がこの自分自身にあるこのつまずきでありまして、あなたの手か足がつまずかさない、切って捨てなさい、まあこの片手片足切ったくらいでこの私たちの問題が解決するならいいですけど、まあそれしたとしても解決しないのではないかと思います。で全部切り捨てたとしても無理かもしれません。本当に、この私たち神様の前にみんな罪があります。人のものを盗んではならない、殺してはならない、姦淫してはならないとこの聖書を教えていて、そういう私たちの心の中にそういうものがドロドロとしたものがあって、そしてこの片手片足切ったくらいでは解決しない、それほど私たちはもうどうしようもない神様の前に罪人です。ただ神様憐れんでくださいという以外にありません。そしてこのその罪のゆえに永遠の日に行かなければなります。神様の裁きによって、その後ではゲヘナの日と書いてあります。永遠に消えないその日の中、そこで永遠に苦しまなければならないほどこの罪というものは大変恐ろしいものです。その罪が私たちにありますので、それをどうしてもこのイエスという方によって解決していただかなければ大変なことになります。ですからこのそれほど大変な重要なことでありますので、このイエスという方があの十字架に身代わりとなって私たちを救うために死んで磨いてくださった、ただこの方を信じるだけでこの神様の救いに預かります。ですからこのイエスという方をどうしても信じなければなりません。それをこのこと解決しないで神様の前に罪を持ったものが出るっていうのは大変恐ろしいことです。ですが、まあ、私たちはみんな罪を犯してしまいました。ですからその裁きを受けるのは当然です。しかし神様は当然でないことをしてくださいました。私たちが自分で自分の罪の責任を負うのはそれは当然ということです。自分がやったんだからということです。しかし自分がやってないのにこの神ご自身が人となって私たちを愛して救うために、何にも自分には悪いところがないのに私たちを愛してくださったので、人となって身代わりとなってあの十字架で死んでくださって、この方を信じるだけでいいようにしてくださいました。ですから私のもとに来なさいというわけですね。でそのイエスという方のもとに行くものに対して、このつまずき邪魔をするということに対して大変怒るということですね。でそしてまあ、この12節からもこの羊のたとえを通して100匹、12節で、あなた方はどう思いますか、もしある人に羊が100匹いてそのうちの1匹が迷い出たら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうかとですね、そんなことはないっていうことですね。たとえ、99人自分以外の人全部が正しい人であったとしても、このイエスという方は私 あなたのために死んでくださる、そういうお方です。一匹のためにその命を捨ててくださる。しかし聖書を見ますと、全ての人が罪を犯してしまったと書いてあります。で、誠に13節であなた方に言います、もしその羊を見つけたなら、その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜びます。迷わなかった99匹の羊以上にこの私1匹を喜んでくださいます。そのためにご自分があの十字架にかかることをしてくださるお方であります。で、14節でこのようにこの小さい者たちの一人が滅びることは天におられるあなた方の父の御心ではありません。一人信じる者が一人として滅びることなく、そのことを神様は私たちに命を与えて生かしてくださっている。この宇宙も作られたその神という方は私たちを愛していらっしゃいます。一人として滅びること、信じる者が一人として滅びることがないようにということです。で、先ほどヨハネの福音書を開きましたけれども、先ほどのヨハネの6章のこの39と37を少し開いてみます。39と40ですね。6章、ヨハネ6章、この聖書で190ページ上の段ですけれども、私を使わされた方の御心は私に与えてくださった全てのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。ここでも私が一人も失うことなく、私に与えてくださった、すなわちこのイエスという方のもとに行く、このイエスという方を信じる、私の罪のためと信じるすべてのものを私が一人も失うことなく、先ほどのところですと一人も滅びることなくですね。そして終わりの日によみがえらせることです。40、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。ですから一人も失わないで、このイエスという方のもとに行くものを、このイエスという方は拒むことがありません。追い返すようなことはしませんとですね、どうぞ来てくださいっていうことですね。そしてそのものを守りますっていうこと、そしてそのものが滅びないで一人として失われることなく終わりの日によみがえらせる、神様の前に罪許された者として立たせる、立たせてください。信じた瞬間にもうこの救いが与えられます。ですからこのイエスという方はそういうふうにご自分のもとに来る者につまずきを与えてはいけない、私のところに来させなさいと言われるわけです。そして、この後マタイの福音書の15章から20節ですけれども、今度はこの教会、クリスチャンの集まりにおけるつまずきっていうことが少し書いてありますけれども、イエスという方のもとに行く者につまずきを与えてはいけないっていうことと、そしてこの後半ですと、この教会、キリストの集会の中でこのつまずきというものを 与えないように、このそういうものを取り除くということも書かれてあります。イエスという方を信じたクリスチャンは永遠に失われることがありません。しかしこの教会集会という中で問題を起こすと、ある時は出て行ってくださいということになり、なることがある、そういうことがありますということも、つまずきということですね。